こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、
はい、
今日は質問に行きたいなと思ってまして、ちょっとね、現場レポート続いてましたんでね、
はい、
久々に質問行きたいなと思いますが、
はい、
なんか最近ありますか？
最近は初めてのところが多くて、
新規のところに、
うん、緊張すると同時に、いろんな現場を体験させてもらってですね、また、現場レポート報告したいと思いますけど、もうその会社その会社でやっぱり本当に個性が違いますしですね、そこから学ばせていただくことも多くて、なんかいいですね。
いいですね。すごいでっかくまとめられましたけど、まあ現場レポートは尽きないという環境がどんどん増えてるわけですね。
まとめて報告させていただきますんで、いい体験をさせていただいておりますということです。
ぜひね、白石さんを活用したい方もね、いらっしゃいましたら、お声掛けいただけたらという感じはありますけど、もうすでにいっぱいいっぱいのぐらい、パンパンするのかなっていう気もしますけど。
まだ大丈夫ですよ。
まだ大丈夫ですか。まあそんな中で、そんな白石さんへのご質問なんですが、はい、今日はですね、地方の社労士事務所を運営しているものですということでいただいております。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、様々な企業の人事制度導入支援を行ってきて、白石先生としては、ここの企業はお手伝いしたいと思う企業はどのような特徴があるでしょうか？コンサル側をうまく活用してくれる企業が少ないように思い、このような質問をさせていただきました。
なるほど。
ということですね。
ありがとうございます。お手伝いしたい会社っていうのは、なんか難しいテーマですね。コンサル側をうまく活かしてくれるっていうのは、
これなかなか企業らしい立場の質問ですね。
ちょっとその新しい会社との出会いシリーズで、その後半の
つながりますね。
うまく活用してくれるっていうことにつながるかなと思うところなんですけど、
はいはい。
その会社は一回お話しましたかね。組織内に人事部を立ち上げたいので支援をしてほしいと。
ああ、番組でも少しね、そんな話が出てるって話はしてましたね。
で、その会社さんに入り込むというか、ご支援をさせていただくことになって。
あ、なったんですね。
はい。
で、
そこは福岡からは結構離れた距離にあって、結構大きなグループですかね、ホールディング会社があって、その下に5社ぐらいあって。
別の事業会社があってことですか？
そうですね、事業会社が。結構多岐にわたって事業されてる会社で。
難しそうな課題ですね。
そこの人事部を立ち上げるってどういうことなんだろうってね、幅広いお仕事ですけども、
はいはい、
その5社ある中の1社の介護事業の人事制度、まあ本当に一からここは立ち上げるっていうことだったので、人事制度を作ると。で、そこの支援をというところが具体的な、入り口というところで、この前行ってきたんですよ。で、初めて出会う、オリエンテーションをやりましょうということで、勇気対人事ってどういうものかとか、それから、人事制度を立ち上げるにあたって皆さんの不安とか、今の抱えられている問題とかを聞かせていただこうと思って、オリエンテーションを開始しようと思って行ったんですけどね。前日にメンバー表が来まして、明日の出席メンバーですということで、はい、人数数えたら15人なんですよ。
15人で、結構な
人数ですね。そこの中の、介護事業部が、10人ですね。
うん、
で、他の5人はオブザーバーとして参加しますと。で、他の事業会社の、執行役員だろう、取締役だろうっていう肩書きが並んでて。
なるほど。
うん、もう緊張するなと思って、
ね、全然オリエンテーションって感じじゃないですね。
そう、どんなやつなんだってこれは見に来られてるなと思って。で、それも初回ですから、皆さんの顔が見えてないんですよ、僕は。窓口の人しか。窓口の人しか会ってないから、他の14人知らないんですよね。さすがにちょっと。
いきなり
緊張した面持ち
で。それはしますね。
そうそう、行って。で、割とでっかい会議室借りられてて。なんかテレビで出てくるような、
映像的に言うと、吊るし上げのシーンみたいな感じですね。
そうなんか嫌だなって思ったんですけどね。で、じゃあ始めますってなって、その窓口の方が、この方、ナンバー2の取締役なんですけど、 窓口となってくれて、白石さんを簡単に自己紹介しますということで、いろいろお話をしてもらって、僕は助かったなと思ったのが、白石さんは、なんていうか、もう我々の一員ですと、メンバーですと、そういう立場でいろいろ考えてくれるお方なので、皆さんどんどん活用してもらってね、私もいろいろ相談に乗ってもらって、いろいろ意見をもらってるので、そういう感じで、うまく活用してもらったらいいと思います。みたいな紹介をしてくれたんですよ。
ああ、先生ですみたいな感じじゃなくてってことですか。
うん、その一言がめちゃくちゃ助かって、
うん、
なんか私の心もこう、ほぐれたというか。
それどういうことですか？普通だとですよ。先生扱いしてもらいたいじゃないですか、立場上。うんで、うん、この先生はこうこうこうこう、こうすごくてこうなんでってなるでしょ、って言うなるじゃないですか、
うんうん。そう紹介されたらどうしようって思ってたんですけど、
そ
うやって紹介 されたので、ということは、なんていうか、飾らなくていいじゃないですか。
ね、逆に、
うん、で、僕、自己紹介しますって言って、会計事務所出身で、っていうことで、ということは皆さんお分かりのように、私は介護事業のことなんて1ミリも分かりませんので、ただ他社の人事制度を入れた経験とかはありますので、そういったことを使ってもらうといいかなと。あと第三者の立場とか守秘義務も当然ありますし、
うんうん、
そういった個性をね使ってもらえればいいかなと思いますので、特に2回目以降はもう具体的な話になっていきますので、むしろ教えてもらう立場にも回ったりもしますので、よろしくお願いしますなんてことも言えたりして、ということで私の立場をうまく、それで私の心がほぐれたわけですから。
安心させていただいて。
うん。で、僭越ながらということで、一応私の考える人事評価制度っていうのはこういうことでっていうのも、ご紹介をさせていただいた上で、意見交換ですということで始まっていって、なので、先生質問ですということではなくて、一緒に課題、問題を解決する立場としてということで、活発な議論が始まったんですけどね。私としては非常に、なんていうか、やりやすい場を瞬時に作ってくれたな、ということで、ありがたかったというお話ですね。これだから、うまく。
ご質問者の方の回答としてって考えると、今回ね、コンサル側をうまく活用してくれる企業が少ないんだよな、ということに対して、うまく、白石さんとしては活用してもらう関係を作ってもらった事例の話をしてくれたってことですよね。
そうですね。まとめてもらってありがとうございます。で、これはですね、一つ、この方とは何度か、3回か4回か5回ぐらい下打ち合わせをした上で、さっきの場になったんですけどね。そこで我々の考え方も知ってもらったというのもあったんですけど、我々コンサルという言葉は割と一般化してるので、私も使ってますけども、我々はコンサルティングじゃなくて、シェアリングをしてますということは、皆さんに、なんとか、入る前にご理解いただいてるんですね。コンサルというのは、コンサルタント、コンサルティングというのは、上から下にものを教えるという意図があるんですけど、シェアリングというのは違いますと。我々の個性ですね、先ほど言った守秘義務があるとか、それから税務財務に詳しいとか、第三者の立場であるとか、他社での経験があるとか、言った個性を、を持った一員ですと。で、オタクもその個性を備えた一員でしょうと。なので、我々とお客様とで共有された目的、それから問題解決を一緒に、シェアして、目的や問題をシェアして、一緒に個性を活かしながら、相乗価値を生みながら解決していくと。そういうスタンスを取らせていただくっていうのは、我々はシェアリングのスタンスというふうに呼んでて、っていうのを。
この話はですね、シェアリングの回やったら多分もう1本以上お話ができるような深い話が背景にあると思いますので、すごい助かることにですね、この回、10分で M&A の白川さんがですね、153回に、ね、
153回、
経営に答えなんてない、あなたの問題は私の問題という回でですね、シェアリングの話をしてくださってるんで、
してくれてるんですね。
そっちと一緒に合わせて聞くと、白石さんの思いも多分一緒になってわかる気がするので、うん、ちょっと今日のところはシェアリングの回をそっちに委ねてっていうのと。
ありがたいです。どう話していこうって今思ってたと
思う。そうですよね。これ1分で伝えるのは無理じゃないかなと思いながら聞きましたけど。
まあ、そういう前提を共有してたのでっていうのをもしかしたらあるかもしれませんけど、こういう、まあ、そういうスタンスを取らせていただくっていうことで、結果として私の個性も生きると。そして、皆さんも受け身にならずに、もうそしたら考えざるを得ない立場になるので、
はい、
そのメンバー以外も受け身じゃなくて主体的に意見を述べる立場になるので、頑張って、思考し行動すると という関係がお互いに取れるということは、我々、まあ、なんていうか、うまく活用される側もお得ですし、それから、その15名も受け身でただね、言われたことを やらされるだけではあんまり価値を生みませんので、そういう意味では、そのプロセスの中で人が育つということも、まあ、そういうスタンスを取ることで取れるかなというふうには思いますけどね。
なるほど。だから、ここは難しいところですよね。その立場として、修行先生たちは、やっぱり先生っていう肩書きも持っちゃってる。先生として扱ってほしいっていうところに、ちょっと決着をつけないと、うん、なかなか、今、庄司さんのお話のような関係も作れない、うん、ところにもつながりそうなテーマなのかなという気はしましたけども。逆に、だからこそ、その、何か教える側ではなくて、中に入って、わからないものはわからないと、素直に言わせてもらいながら一緒に考える仲間として入ると。
そうですね。
形を取ったということですね。
そうですね。だから、ある一部分だけなんですよね。まあ、もし先生と呼んでいただけるとすると、この部分の、例えば、数字の中のこの部分だけですとか、その代わり、私も知らないことだらけですのでっていうスタンスで入ることは、入る側も、やりやすいんじゃないかなと思いますね。
いうことですね。
うん。
ということで、今日のね、ご質問ご回答いただきましたので、
回答になったかどうかわかりませんけど。
参考にいただけたらということで、はい、終わりたいなというふうに思っております。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。